者が現れてしまう。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロトと彼らが得たすべての財産とカランで加えられた人々を伴い、カランの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカランの地に入った。アブラムはその地を通って行き、セケムの場ソレのカシノキのところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った。西にはベテル、東には愛があった。彼は主のためそこに祭壇を築き、主の皆によって祈った。
今朝のメッセージは重荷を軽く感じさせる生き方、感じる生き方と題しまして、メッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先週皆さんもニュース報道などで大きなショックを感じられたことと思いますが、マグニチュード 8.8 という最大の大地震が東北地方を中心に起こりました。津波による被害というのは大変ひどくて、今もなお実数がわからないというような中にあって、本当に心痛む思いがいたします。私たちの教会にも関東地方に住んでいる方々がおられますので、いろいろと直接にあるいはまた、お聞きした中で、渡口兄弟や三上拓也兄弟は、無事に生活しているということを聞いて、ほっとしているところであります。また連合の教会も茨城県とか、埼玉県とか、被害の多かった地域に教会があったりもしておりますので、昨日いろいろと連絡をしましたが、なかなか電話がつながらない、そういう状況でありましたけれども、おいおい分かってまいりまして、花瓶やお皿が倒れた程度で、体がどうであるというようなことではなくて、街道が破損したということでもなかったので、ひとまず大丈夫であるということが分かりました。皆さんの親族などにそういう方々がひょっとしたらいらっしゃるかも分からないけれども、教会としても何らかの形でもう少し情報がはっきりいたしましたが、皆さんにも応援をお願いしつつ、最も良き助けが何であるかを考えながら対処していきたいと、こういうふうに思っています。さて今日は重荷を軽く感じる生き方という題でメッセージをしたいと思いますが、人生にはですね、好むと好まざるとにかかわらず、いろいろと重荷を負わされてしまう、重たい責任を担わされていくということがあると思うんですね。家族の責任もあるでしょうし、誰かの世話をしなければならない、あるいはまた仕事上のこと、さまざまなことで人生重荷を負わされていくということがあると思うんですね。それは大変辛く、時には 長丁場でありましたりすると、本当にこうほとほと弱さを感じてしまうということがあるわけです。でそんな中でもし重荷を軽く感じる生き方ができればどんなにいいかと思うんですね。重荷そのものはやはり追っていかなければならない現実があります。で今日はその重荷を軽く感じる生き方をアブラハムからその秘訣を知りたいというふうに思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷にしてお取りください。天の父なる神様、私たち人生においてさまざまな重荷を負わされていく、そういう時がございます。今日出席をされている第一礼拝の方々もそのような重荷を負わされ、自分の思いを超えて担っていかねばならない重責を感じる方がいらっしゃるでありましょう。 主がどうぞお一人お一人にその重荷を負う時の神の御心を深く知ることができるように、今日のメッセージを祝福し帰ってくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
最初にアブラハムが負わされた責任、重責は何であったかということを、そのところからお話をしたいと思いますけれども、神様の導きでバビロンに追い越したアブラハムは、一族ともどもにお父さんを筆頭にバビロンから約束の地カナン、今のパレスチナでありますが、2000キロの旅を続けていたわけです。その途上でアブラハムの弟ハランというのがいまして、このハランの一人息子ロトが生まれておりました。ところがロトのお父さんであったハランが旅の途上死んでしまうんですね。ですから叔父であったアブラハムはその甥っ子のロトを世話しなければならないということが出てきました。さらにその旅の途上、父親のテラという人も亡くなるんですね。ですから一挙に重い責任が長男であったアブラハムにどっとのしかかっていったんです。言っても道路もの悪い、いつ追い剥ぎに追われるかわからない、そういう2000キロの旅、三日月地帯という学校なんかで習われた方もいらっしゃるかもわかりませんが、その地帯を中心に旅を続けなければならない。食料の問題もあるでしょう、経済のこともある、そしてまたさまざまな父を失ったロトの、精神的ケアもあるでしょう、経済的なケアもあるでしょう、さまざまなことを重責を担いながらアブラムは旅をしなければならなかったという、そういうことであったんですね。現代に生きる私たちがラクダに乗ってという旅はないとは思いますけれども、しかし皆さんの中には、例えば家族の誰かの世話をしなければならないという状況に追い込まれることも当然あっただろうと思います。あるいは経済的な心配を一手に引き受けながら、これからどうやっていったらいいのかという家族のことを考える、そういうこともあると思います。旅そのもの、人生そのものがさまざまな重い重荷のように感じるというようなことが当然あったかなと思うんですね。そういう時にアブラハムはどうしたかというと、アブラハムは決してロトを見捨てたり、あるいはもうこの旅をやめようと言って途中でやめるのではなくて、その責任を担いながら2000キロの旅を続けていったんですね。この12章の4節を見ると、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた、ロトも彼と一緒に出かけた、アブラムがハランを出た時は75歳であった。ここにアブラムのことを語る時にロトのことがわざわざ記されています。ロトは大変実力のある、やがて能力もある人になっていくわけです。それは叔父のアブラハムが手取り足取り、牧畜業をしていた結果にもよるわけですが、けれどもそのロトの世話をしなければならない、家族の面倒を見なければならない、経済の心配もしなければならない、旅の心配もしなければならない、さまざまな重荷がアブラハムの中にはあったわけです。でも彼はこの重荷を放棄しなかったんですね。我々の中にはですね、重荷が1日で済むというのであれば簡単に担うこともできるかもわからない。でも2000キロの旅に表された何年もかかる旅、それを追い続けていくというのは並大抵の力ではないんですね。アブラハムに習って皆さんも重責を担い、重荷を担わされるときには、それが愛によって関わらざるを得ない状況である限りにおいて、それは追い続ける必要があります。また追っていただきたい、アブラハムに倣って追い続けていただきたいんです。ロトを捨てることはできませんでした。お前ももう一人で生活していきなさい、お父さんは死んだんだからではなかった。 私の母を尊敬するところもいくつかあるのですけれども、よく親戚が何年も我が家におりました。母がいろいろと親がいなくなった甥っ子や姪っ子たちの世話をよくしていましたのを私は小さい時からずっと見ていました。そういう点において母親の良き性質というものの中にこう、人の苦労とか人の悲しみとかいうのは放っておけないというか、そういう思いというものがあるのだということを私自身幼い時に感じていましたけれども、もしもそれが皆さんの中にも似たような状況があるかもわからない、その時に愛が関わっていることであれば、その重責を大変ではあるけれども担い続けていただきたいんですね。放棄していただきたくない。なぜならば他の聖書の箇所に愛かというところがありますが、主がその首輝きを負わされた時にそれを忍耐をもって追い続けなさいという言葉が出てくるんですね。ですからもしもあなたがどうしようか、もう重荷を下ろしていこうかということを考えるならば、どうぞそれをストップして重荷を最後まで追い続けていただきたい。というのはどうともまたいつかアブラハムからやがて見るのでありますが、別れていくときは、つまり重荷というものを神が負わされたときにはそれはいつまでもではないんですね。あるときまでなんです。あるときまで、神の御心のときまでは最後まで担っていただきたい。もしも放棄するならば後で後悔することも出てくるからです。あの時どうしてあんなことをやってしまったんだろうという思いが出てくるからです。ですから大変な思いはするけれども担い続けていただきたいというのがアブラハムから教えられる大事なことなんですね。しかし今日お伝えしたい中心のことは、担い続けていただきたいんですけれども、その重荷を軽く感じる生き方というものを知ることができるからなんですね。それが重荷が 100% しんどいままだってであるならば、それは大変追い続けることは難しいかもわからない。でも重荷を軽く感じる生き方がある。今日の箇所に皆さんそれが答えが出ているわけです。アブラハムのこの短い箇所の中で何度か祭壇を築いたということができますね。七節、その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためそこに祭壇を築いた。八節にも最後の方でありますが、そこに祭壇を築き主の御名によって祈った。祭壇を築くというのは神を礼拝し神の御言葉を聞き祈るという生活のことです。このことがアブラハムがたびたび生涯を貫いて祭壇を築く箇所が他にも随所に出てくるわけですけれども、重荷を追いつかれたとき、追い続けることが困難だと思ったとき、神の御心が分からなくて迷ったとき、祭壇を彼は築いていったんです。そして神様、あなたの御心はどこにありますか、どうか私に力を与えてくださいと言って、神を礼拝し、神の言葉を聞き、神に祈るという生活をしていたんですね。クリスチャンもクリスチャンでない方も、どんな人も祈りたいと思うときは、クリスチャンでなくてもやってきます。ある人は、自分の力を信じなくてどうするんだという人がいます。先ほど、浅見和子姉妹のお話をお聞きしました。大変、素晴らしい人生を歩んでおいでになった、能力もありである、そういう中にありましたけど、ご主人が倒れるという思いもよらない出来事に出会われたんですね。心臓の原発性脳梗塞ということで、血液が心臓から出続けるという、そのために絶えずこの血管から脳が機能を犯してしまうというか、そういうことでやって予断を許さない状態がずっとついていたということなんですね。そのような時に本当に無力になられたわけですよね。今の証を聞いて、浜美恵さんという女優さんがいらっしゃいます。浜美恵さんはまあ年配の方はご存知ですけれども、007シリーズのボンドガールになられた国際派女優なんですね。私が好きであるというわけで言ってるんではないんですけど、でこの方はですね、随分活躍をしてこられたんですけれども、あるインタビュー番組をラジオでされていまして、私はそのたまたま聞いていました。 で、こう浜美恵さんがおっしゃったんです。私は、まあ、幸いにも国際スターの仲間入りをさせていただくそういう機会も得ました。大舞台で演じることもできることもできました。また小さな数十人の小さな舞台でもそこはそこで自分なりに演じることもできました。インドのガンジス川のほとりにじっと朝太陽が昇り夕日が沈む、その時までじっと川を見ながら誰も注目されない、そういう中にあってもポツンと降り続けることもできました。私はあらゆる状況の中でそれなりに自分を投じることができました。ですから人生、こういう自分の力を信じて生きてこれたと思いますとおっしゃった。でも私が自分の力の無力をまだまだと知らされることが起こったんです。それは子供を失った時でしたとこうおっしゃったんですね。親として子供に亡くなられるほど辛いことはありません。そしてまたその時ほど無力を感じるものはありません。自分の知識も経験も総動員してもどうにもならなかったんですと、まあラジオのマイクの向こうでありましたけども、涙をハラハラと流されていたような状況でありました。浅見和子さんもご主人の突然の病に倒れ、言葉を失い、機能を失い、瞬きしかできないというようなそんな状況の中で大変な苦悩を経験されたんですね。そんな時に一体何を支えにしていきますか。アブラハムは祭壇を築くということを通してたびたびやってくる重責を担いきれない弱さの中で神に祈り、神の御言葉を聞き、そして礼拝を捧げることを通して乗り越えていくことができたんですね。浅見和子さんも挙げられた聖書の言葉の中に第一コリントの10章13節を挙げていらっしゃいました。で、実は、まあ、私が電話で励ましを差し上げまして、そして新しい力を与えられて、まあ、ご主人の看病にと毎日毎日通い続けていらっしゃったんですが、ある時私もお見舞いに行こうということで、車にお乗せして病院に参りました。で、その帰りなんですね。家近くまで来ましたときに、浅見さんがこうおっしゃったんですね。先生、こんなときに読んだらいいという聖書の言葉ってありますかって言われたんですね。あります、あります。そしたら、のりこさんに聞きまして、メールをされるようですから、後で10個ぐらい選んで、メールでお送りします。それが、第一コリントの10章13節の一番最初に掲げた言葉だった。これがどんなに大きな力になったか、支えになったかということをおっしゃいました。こういうのはね、もう人間の思いとか経験を超えた世界なんですよ。自分の経験で何とかやっていけるときは幸せな人生を歩んでる。それが全てだと錯覚しちゃいけないんですよ。自分の力を再確でやっていけるというのは人生の半分の余裕にしか生活していないんですよ。人生の試練がやってきたときに、その今まで通用していたはずのものが、木っ端みじんに崩れるんですね。そんな時に何を支えにするか。全能の神、耐えられない試練はないと断言してはばかることない神がいらっしゃる。神の言葉ということを聞くということはとても大事なことなんですね。しかしもう一つのことは、重荷を軽く感じさせる生き方、それは重荷を担ってくださる方の発見ができるということなんですね。御言葉を読んでいくときに、ちょっと聖書の箇所を開けていただきたいんですが、マタイの福音書新約聖書11章の28節、新約聖書の最初の福音書、マタイの福音書11章28節以降ですね。ページ数を言いますと、第3版をお持ちの方は、21ページですね。第2版をお持ちの方は、20ページになるでしょうか。マタイの福音書の11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。 重荷を負っている人への招きです。そして重荷を負っている人に対して私と言われるイエス・キリストが私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、そうしたんです。そして29節、私は心を優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎが来ますと。浅見さんも安らぎ、穏やかな心になれたとおっしゃいましたけれども、イエス・キリストというお方によって重荷を担っていただく思いは魂に安らぎをもたらすわけですね。これは重責を担うときになくてはならない重荷を軽く感じるときの大事なポイントでもあるわけですね。安らぎを感じるということは力になるわけです。たびたびお話をします星野富野さんが首の骨を折られて頸髄損傷、結局9年間も闘病生活をした挙句に治らないまま首から下麻痺で車椅子の生活を余儀なくされた有名なお話ですよね。大学の先輩がやってきて、入院中に僕のできることはこれしかありませんと言って聖書を渡してくれた。でもあいつもとうとうキリスト教に入ってしまったかと言われたくないばっかりに突っ張っていた、段ボールにポイント掘り投げていたって言うんですね。でもそんなことをしていてもちっとも心は変わらないので思い切って聖書を読み始めた。その時に飛び込んできた聖書の言葉がこのマタイの福音書の28節だったんですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。それを読んだ時に星野さんはこうおっしゃいました。力強い優しい手で抱かれているような言いようもない安らぎを感じました。で私はそのことをきっかけに聖書を読み続けていくようになったのです。そしてイエス・キリストを救い主と信じてクリスチャンになりましたと。魂の安らぎ、大きな力強い優しい腕に抱かれているような男とか女を超えた魂の安らぎの経験、これがイエス・キリストを通して与えられるわけです。しかし第三に申し上げたいこと、このマタイの福音書29節に大変意義深い言葉が出てくるんですが、私は心を優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。先ほど28節で重荷と言いましたが、重荷が私の首輝きに変えられるということなんですね。ちょっと言葉を変えて言えば、キリストから託された首輝きは十字架を負うということなんですね。単なる人生の重荷が神から託された特別の恵み、十字架を負うという経験に変えられるという、そういうことなんです。もうちょっとこれを説明しないと分かりにくいかも分かりません。一人の証をして終わりたいと思いますが、この人は奈良に住んでいる鎌田文子さんという女性の証です。幸せな結婚されましたが、生まれた子供がなんと1500グラムの極小未熟児だったそうです。そして生まれた時に未熟児であっただけではなくて、さまざまな生まれるところで問題が生じまして、脳性小児麻痺になりました。そして股関節の脱臼だとか筋肉の問題があったりとして、何回も何回も入院手術というのを繰り返さなければならなかった。そうですね。ほとほと子供を育てていくことに疲れを覚えるわけです。現実はそうだと思います。2歳になった頃、その先ほど言いましたこの子供はいわゆる成長しない子供なんだということに直面するんですね。これ以上知的には成長していかないのだ。そういうことを知った時に愕然とするんですね。なんとか2歳までは期待を不安と期待と入り混じった中でなんとか変わっていくんじゃないかと思ったけれども、このままなんだということをそれ知った時に愕然とするわけです。でご主人はクリスチャンだったそうです。でご主人は これもまた神様の大きな摂理の中であることだから受け入れて住もうと、こういつも絶えず励ましてくれた。でもそれをそっくりそのまま自分のこととしては受け取れなかった。ただご主人は優しくそれを受け止めてくれるという、そういう思いは感じていたわけです。けれどもある時ふと自分の心の中に、今までいわゆる障害者に対して差別的な思いがあった自分が、この子供を与えられることを通して全くそういう思いが消えていっている自分というものを発見するようになるんですね。その時に自分の心をこのようにして変えられる神がいらっしゃる、思いを変えられる神がいらっしゃるというように思えるようになってくる。そこで聖書を読む生活が始まっていった。ところがこの方が次のポイントとして大事なことは、自分というものが神の前には罪人であるということを、ある意味では深く分かるということだったんです。で、これをどのようにして分かっていったかということなんですけれども、鎌田さんこう証の中で書いておられるんですね。母親というものは、障害を持つ子供の母親というものは、二つの思いが行き来する。それはこの子供と一緒に死んでしまいたいというような、こう一体感のような、もうこんな苦労をさせるんだったらかわいそうで、一緒に自分も死んでやりたいと思う、そういう思い。もう一つは、この子が生まれなかったらよかったのにという思いなんですね。これは母親として持ってはいけない思いですけれども、死んでいてくれたら、途中でも死んでいてくれたらという、決しても決しても出てきてしまう、全く思ってはいけない思い、こういう思いが自分の心を突き上げてくるっていうんですね。鎌田さんが特別にひどい親だというようには思わないでください。普通のお母さんです。しかしその障害の子供をずっと見続けていく、それは大変な作業ですよね。そんな中でこの子さえ死んでいてくれたらと思ってしまう、この思いを消すことはできない。その時に自分は神の前にひどい罪人だなということがよく分かったというんですね。そして自分は罪を悔い改めて、イエス・キリストが十字架にかかってくださった罪の許しをただ恵みとして受け入れるしかないのだということに気づかされるんですね。神がおられるということとともに、罪が分かっていくということは信仰生活でとても大事なことなんですよ。鎌田さんはその経験に至るんですね。そして気分新たに本当に子供に対して、一生懸命にやっていくという生活が始まるわけです。でもね、言ってもね、7時間もリハビリを病院で付きっきりなんですよ。もう一日の仕事をしているようなもんですね。そういう状態が毎日毎日続いていくんです。で、ほとほと疲れてしまった。で、ある晩のことを9時ぐらいに帰ってきたときに、教会の牧師から手紙が届いていたというんです。それは、有名なイエス様の言葉。鎌田さん、大変なお勤めご苦労様ですと。そして、その言葉の後に、こう書いてあった。イエス・キリストはこうおっしゃいます。これらの最も小さいものにしたのは私にしたのです。最も身近なところで、主キリスト、神に仕える栄を深く思い、感謝を持って、どうぞ辛い中にも心新たに歩んでくださいと結んであったそうです。その時に、今まで子供の世話をするというのは確かに重荷なんですよ。それが最も身近なところで、主から託されたところの特別の栄誉の伴う、やがて天に帰ったら報いのある、素晴らしい栄光に輝く十字架なのだということに気づかされるんですね。それを受け止めることができたときに、やっぱ気分は一新するんですよ。疲れも飛ぶんですよ。私たちは、自分の思い方とか考え方ではどうにも重荷は重荷としてしか映らない。しかし神の絶対的なお言葉、慰めに満ちたお言葉を通して、そうか、これは単なる重荷ではないのだ、最も近いところでこの子供の世話をしながら神様から託されたところの十字架を追うということなのだということに気づかされたと、目が開かれるんですね。 あなたが家族の世話をしなければならない、経済的な心配もある、あるいは重荷を追いつけなければならない、そういうことがあるかもわからない、障害があるかもわからないけれども、それは単なる重荷ではない。神があなたに良かれと信じて託してくださったところの十字架なんですよ。そう受け取るときに思いは変えられていくわけです。アブラハムは祭壇を築くことを通してそのような重荷を軽く感じて生きる生き方を体験していったんです。どうぞ皆さんも人生で様々な重荷が負わされてくることがあると思いますけれども、今日見たように祭壇を築くことを通して御言葉によって重荷を負ってくださるお方を知り、平安を知り、重荷が十字架に変えられる、そのような体験をしていただきたいと思うんですね。お祈りをして終わりたいと思います。恵み深い天の地なる神様、アブラハム生涯から父親が死に、一挙に経済的負担、責任を担わされていくアブラハム、またそれだけではなくて弟のハランが死んだことを通して甥っ子のロトを世話しなければならない長い旅、その中にあって重責を担いつつロトを連れて旅立ったとお言葉でございました。人生の旅路を私どもも歩みます。そのまま私たちだけの重荷だけでも大変ではありますけれども、さらに増し加わって誰かの重荷を負わされていく、そういう時がございます。愛する教会の兄弟姉妹方、お一人お一人の中にもそのような重荷を担いつつ歩んでいらっしゃる方々もおられましょう。どうか重荷を重荷とすることなく、かえってそれが十字架に輝く重荷として主から託されたところの特別の栄誉であることを深く心に受け止めつつ歩んでいかれることができ、折に応じてどうぞ主の平安、その重荷を担ってくださるイエス様のもとでまず自ら安らぎを体験して進んでいかれることができますように、お一人お一人を励まし帰ってください。尊い御子イエス様の御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。